まっこと人物辞典
第406ページです。
今日は兵庫県神戸県民センターセンター長の城由美子さんです。城さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
まずリスナーの皆さんに、はい、兵庫県神戸県民センター
とは
一体何なんと思う人がいると思います、
兵庫県の なの神戸市のなんかなのみたいな、ね、名前だけ聞くと両方入ってるから、
まあ、そうですね。神戸県民センター、どういうお仕事をしてられるんですか。
はい、わかりました。兵庫県 の、うん、一つの地方地域機関になるんですけれども、はい、兵庫県 の、 県土の方を10カ所、まあ、10の地域に、うん、分けておりまして、はい、で神戸県民センターというのはその神戸市の、うん、エリアの部分を所管する県の出先機関という位置づけです。
まあ、前は県民局で10カ所あったのが、はい、神戸と阪神南だけが県民センター
に、ね、はい、そうです、はい、うん、
まあ、10カ所に分けてるという、うん、ね、その中で神戸市を担当してられる県の役所が
出先機関
で、城さん、まず今度はですね、お名前がすごく姫路城の城、お城いう字一文字、
キャッスルの城、
これ どこに多い、
多い場所はちょっとよくまあ父に聞いてもあまり知らないんですけれども、父親の子出身は滋賀県の東近江市に生杖という場所があるんですが、その生杖城というのが昔はあったらしく、こう集落になってるんですね。
そう、集落名も
生杖町っていうのが今もありまして、うん、はい、で実はま、その県の仕事をしていても今お尋ねいただいたように、こう城さんって珍しいですね、でどこのご出身っていうのをよく聞かれるので、はい、で、まあ、割と最近なんですが、ちょっと父を連れてですね、
はい、
滋賀県のその生杖の方まで行ってみたんです。でそうするとやっぱりこう集落っていうんですかね、ちょっとこう小高い平地で少しこんもりしたところに、うんうん、昔お城がありましたっていう碑が出てましてね、でその名字がずっと入った町の案内、はい、番でそれを見ていると、生杖さんと城さんが半々ぐらいの、
生杖さんもいっぱいいるし、城さんもいっぱいいるんですか。
生杖さんと城さんで、その場所は生杖城があったところと、
今もその城さんのお家では、はい、その生杖の城さんとの交流は、
あ、それが、うん、まあ、父を連れて行って、うんうん、まあ、弟とかも連れて行ったんですけれども、何件かお尋ねしても誰も
知らなくて、そうなん
ですか。でそこから滋賀県の近江八幡とか、いろんなところに、で、あと大阪の方に父は出てきた、うん、まあ、父の父ですね、出てきたりして、でそこからまたうちの父は神戸に移ってと。
じゃあおじい様がその生杖町におられたんですね。
はい、そういうふうに聞いてるんですが、もう割と早くに私の祖父は亡くなったので、もう直接話も全然聞けてませんし、
ね、ユニークな名字ですね。
ありがとうございます。
そしたら城さんご自身は、ご出身は言うたら、
もう神戸生まれの神戸育ち
なんです。育ちはどの辺ですの。
東灘区です。
あ、そうなんですね、
はい、
あれ同じちゃう。
東灘区も広いですよ。
どちら
ですか。深いです。
私も江南山ってい
うの、
あ、じゃあお会いしてた
してたかもしれません。
江南山手から深江流れと川が高橋川、
あ、はいはい、高橋川、
そこの流域やね。ほな、
本当
ですね。
そうなんですね。
そうなんです。
ご出身が
いつぐらいからそこに住んでられます。
もう私が生まれた時に、
あ、小学校同窓ってちゃいますか。
東灘小学校です。私は
ピンポン、そうです。
本当ですか。
本庄中学校。
本庄中学校です、はい。
そら
まあ、
奇遇
で、あ、先輩でしたが、
なんか一挙に緊張が。
どうも改めまして、後輩です。
公務員になられたということですけども、はい、それはいつ頃考えましたね、将来。
あ、 大学が法学部だったこともあって、はい、でまあ法律まあそんな活かせるほどこう勉強は大学時代もしてはいなかったんですけれども、
はい、
まあ、どんな仕事をしようかなと思った時に、うん、公務員っていうのが、まあ、一つ大きなこう やってみたい仕事としては、
ね、政治家になるか、うん、どちらの大学でも
神戸大学
は。そうですか。
高校はどちらです
か。神戸高校は。
そうですか。純粋にあの辺の
出身。もうあの辺の賢いです。
そうですか。それでそしたらもう大学で法学部で将来はもうあんまり他のことは考えずに公務員。
実は、はい、旅行も好きで旅行会社も
受けたんですか。
受けたんですけど見事に落ちまして、
そうですか。
そうなんです。
へえ、ね、旅行会社今大変やし緊張の方が良かった
ですね。まあまあ、長い目で見たらそういったかもしれません、
ね、まあ、なんとも言えないですけれども。
県庁に勤められて、
はい、
どんなお仕事を今までやってこられました。
そうですね、私割とたくさん その、まあ、部署に点々としてた感じかなと思うんです。で数えたら12個ぐらいずっとこう所属が、うん、違うところに行ってましてね。
どの系統言うんだよ、あっち行った
こっち。そうです、いろんなとだからいろんな仕事を今振り返ってみてもしてきたなとは思います。
面白かったのどんな仕事ですか。
そうですね、なんかちょっとこう私事であれなんですが、その県の仕事がやっぱりすごく好きで、どの仕事もすごくその、
うん、今これ県庁の人聞いとんとちゃうか思って言うてませんか。
どっちかというと県庁の人というよりかは、うん、公務員を目指す人に聞いてもらえたらと思いますけど、
県の仕事面白いですか。
県の仕事がこう割とこうスルッと好きになっていく方だと思うんです。どの、うん、まあ、部署に行っても、
うんうん、
なのでどの仕事もその面白いって一言で言えないようなね、やはり行政なので、
うん、
いろんなこう仕事もあるんですけれども、
はい、
すごくその一生懸命できるというか、うん、そういう風なまあ、職場だなと思いながらこう働いてきたのは、なんかその年いってから余計に、
うん、あ、そうですか。
国会の答弁みたいな優等生の答えですけど。
いやでも難しい仕事も
具体的に例えばどんなことが。
そうですね、若い頃ですけどもね、
うん、
まあ、県の仕事いろいろ幅広くって、うん、その淡路島で埋め立て地に遊園地とか、まあ、そういう遊ぶ場所なんかも、うん、当時まあ、今でもそういう部署は企業庁っていう部署があるんですけれども、うんうん、まあ、そういうところにいた時に今は淡路ワールドパークの頃っていうのなんですが、はいはい、ちょうどその国海の祭典とかそういう時に、うん、まあ、作られた施設でおのころアイランド
を、はいはい、
まあ、担当してた時期があって、でそこで金高薫さんの、うん、いろんなその旅の、うん、まあ、集められたものを展示してる施設で、金高薫旅の資料館っていうのがあったんです、うん、
はい、
でそちらの館長を、まあ、されていたので、うん、年に何回も淡路の方にお越しになられた時に、
うんうん、
その担当とかもさせていただいたりとか。
それは面白いよね、
旅行好きっておっしゃってましたしね。
あ、そうなんです。ただでももう金高さんのレベルになると、
うん、
まあ、全然もう世界ワールドワイドで全然なかなか日本人が行けないような、
うん、
ところ
があって、そうですね、
もう残念ながら金高薫さんお亡くなりになられて、淡路のその資料館の方も今閉館にはなってるんですが、すごくエレガントな方 で、
うん、そうですか。
でその時まあ、リニューアルとか施設自体のリニューアルを、はい、明石海峡大橋ができる時に合わせてしていこうっていうこともありまして、うんうん、でそのジェットコースターとか観覧車とかね、
はい、
そういうのをこう導入していこうと。で民間の方とその時に一緒にいろいろ仕事をさせていただいたのもすごく面白かったです。
やっぱりその民間の人と一緒に仕事すると、
はい、
県庁の中だけではこう 想像できなかったような。
あ、そうですね。
例えばどんなことがありました？
そうですね、当時そのまあジェットコースターとか、まあ、遊覧車、うん、観覧車とか、うん、まあ、そういうのをこう導入するのに、すごくその効率的、その考え方も合理的だし、はい、で、まあ、大事にしないといけないこと、その安全面での話とか、うん、費用面とか、うん、あとのこうランニングであるとか、実際どれぐらいの人に乗ってもらったら、採算が取れていくかとか、
うん、
で何よりもその魅力付けとか、その PR をどうしていくか、なんかそこがすごくその、まあ、当然だと思うんですけれども、民間の方のセンスとか、その力の入れ方とか、不必要なものには力を入れないとか、まあ、そういうことも合わせて勉強になったと思います。
今まで、まあ、その任務に疲れて、
はい、
失敗したことあります？これはやろうとしたけどえらいことやったみたいな。
そうですね、
思い出したくもないみた
いな今思い出してもらうんですかそれを
なんかそんな大きなっていうのはやっぱまあそういうことがないように、まあ、仕事していかないといけないのであれなんですが、なんか修了証書を、はい、まあ、自治研修所っていうところにも以前いたんですが、
はいはい
はい、まあ、職員の研修所、
はいはい、
で何かの修了証書か、まあ、そういうこう証書を渡すときに、
はい、
所属とか名前をこう読み上げながら、
はいはい、
で思想史っていうのを思老史、思老史ってずっと
それは間違った
間違
え本当にそんな思って
知らなかったっていうのもあったと思うんです。でそれが新規採用の2年目ぐらいかな、
だったんですね。
でちょうどこう転勤していって割とすぐぐらいで、
うん、
でもうそこでももうバレてしまうんですけど、もう兵庫県のことを本当に最初は知らなくって、で、
ね、なかなか最初から全部
知らないです。
でもちょっと一瞬なんか一瞬こう噛み張ったんかなみたいに聞こえますよ、ね。用紙って言ったら
自信を持ってそう呼んでたように思うんですけど。
あれ肉と穀物ですよ。
ああ、ね、
獅子いう字でしょ。
思想の獅
子。うん、
うんうんうん、
それから
肉って言うんです
ね。冠に六いう字書いてね。はい、あれ獅子。
獅子ってイノ
シシ、肉のこと、
肉のこと言うんですか。いやいや、
肉のこと獅子言うから、
うん、
だから肉とる動物はイノシシとカノシシで、日本ではイノシシとシカが一番肉重やった
から、ね、あ、はあはあはあ、
でその獅子と泡やから穀物でしょ。シサワ、獅子泡、シサワから思想を言う。
泡止まりした、
うん、ことになったんですね。
なんかそうなんです、うん、泡のイメージあって、でなんか発音的にはなんとなくこうローと読んでしまったというちょっとその言い訳にもならない
。若気の至りですね。若気の、
はい、本当にあの時の
終わりだったんですね。
私そのご紹介をねさせていただいた方々には本当に申し訳なかったと今でも思っております
まあそれでいろいろ、まあ、うん、多くがその県庁の本庁舎の中にお られたんですね。で外に出るのはもう本当に珍しいあれですか、経歴の中では。
そういうこういわゆるこう地方機関、その自治研修所は言っても身内、まあ、職員に対して の、 研修の場所なのでなんですが、本当 の、 出先機関っていうのは初めてなります。
どう違います？
そうですね、まあ組織として地方機関で独立してますのでね、いろいろとシンプルに考えて決めたりとか、することができる一方で、やはりそのやることをこう自ら探したり見つけたりとか、それとかこう関係性を作りに行くとか、課題となっていることをこう拾うというか、まあ、そういうふうな視点っていうのがなんか必要だなというふうには思います。
まあ普通ね、市役所と県庁と比べたら、
はい、
通常普通の人たちが接するのは市役所の方ですわ。
そうですね、あんまり県庁行かない。
県には
そうですね、
だからその県の中で一番その 土地の人たちと接するフロントになるのが県民局、県民センターでしょ
う
ね。
そうですね、あのおっしゃる通り、うん、あので特に神戸市はもうあの政令市で、うん、あの市の中で完結してさまざま業務をされますし、うん、あの保健福祉っていうあたりも全て神戸市が直接所管をされるので、うん、あのまあ、住民の方とこう近くこう接するっていうような業務っていうのがあの税金 の、うん、あの関係が一番まあ大きいぐらいで、うん、あとはあの、まあ、生活の身近なところで の、まあ、その何をやってるかっていうのは見えにくいような、うん、あの仕事かなと思います、うん、でまあ、あのそういう中でもその町のにぎわいづくりとか魅力アップとか、うん、まあ、そういうふうなことに役立つようなあの補助金をお出ししたり一緒にこう企画しながらあの田辺先生にもいろいろとあのご協力いただいておりますけれども、あの魅力づくりのために、うん、まあ、また神戸市さんの方といろいろとこう共同でやっていく、うん、あの新長田の合同庁舎なんかもその一つですけれども、
う
ん、はい、
で今やっぱりコロナの、ね、この状況で県民の方との関係でこの、はい、今回
え、はい、そうですね、そしたらちょっとお時間をいただいて、
はい
はい、コロナの、まあ、新型コロナ の、うん、あの感染の関係で、うん、まあ非常にその皆さん の、 あのご協力でその新規感染者数っていうのもあの抑えられてきた状況 で、うん、で緊急事態宣言も発出も解除されましたし、
はい、
で一方でやっぱり油断しているとあの再拡大っていうのが、ね、非常に心配されますので、うん、の兵庫県としてその今後 の、 まあ、ご協力対応をの、うん、まあ、昨日決定されましたので、はい、少しそれをご紹介させていただきたいと思います。
はい、はい
はい、3月の8日からの、はい、措置の方が
来週の月曜日ですね、
はい、決定されましたので、はい、少しご紹介をさせていただきます、はい、でまあ、県民の皆様には日中も含めて不要不急の外出についてはできるだけお控えいただきたいというのは変わりがありません、はい、であと飲食店をはじめとして、
はい、
休業要請というのをかけさせていただいておりましたが、うん、そこに大きな変更がございまして、
はい、
でその要請自体は少しエリアを限定して、
うん、
でただ神戸市とか尼崎市、西宮市、うん、芦屋市については引き続き、うん、休業の要請の方をかけさせていただきます、
うん、
でただ時間の方は営業自体は21時まで、
21時
まで、はい、でお酒の提供を、うん、20時30分、
うん、
でそうなんです、以前までは20時までとさせていただいてたんですが30分だけ、
はい、
延長を、うん、させていただきます、
はい
はい、
今日の新聞なんかにも
そうです、ねはい、
詳しく載ってましたから、うん、皆さんぜひ、
はい、ぜひご覧、ね、いただけたらと思います、
うん、
それからさっきのお話で、はい、県民センター県民局として独自のいろいろな行事を考えるところ、はい近々、はい、
ありがとうございます。神戸 の、 ノートフェア、ノート神戸フェアというものを
ノート、
はい、ノート
農業の都、
そうです、農の都と書きます、
農業の都でノート、
はい、ノート神戸フェアというものを3月の14日、はい、日曜日に新長田の鉄人広場の方で
28号がいるところ、
はい、開催をさせていただきます、
うん、何時から何時までですか、
はい11時から16時までです、
うんはい、どんなことがあるんですこれ、
ノートフェアというふうに目打っておりますが神戸産 の、うん、の農産品ですね、でそういうものを販売をしたりあとそういう素材を使った加工品の販売をします、うんうん、でまたキッズマルシェということで子どもさんに八百屋さんのお手伝いを少ししていただいて、
いやー、
で、
かわいい。
お手伝いしていただいた子どもたちにはキッズマネーということでそのフェアでお買い物していただけるようなチケットの方もお渡ししたりあとはステージイベントの方ももう少しをさせていただいて、うん、和太鼓の演奏とか、
はい、
あとはチキンガーリックステーキの皆さんに、
はい、
ご出演いただくこと
になってます。詳しいことはなんかホームページかなんかにありますか、はい、
ノート神戸フェア で検索をしていただいたら
農業の都
そうです、
はい、
神戸フェアぜひぜひ、
はい、
新長田駅のすぐ近くです
からね。そうですね、はいはい、お待ちしておりますので
3月14日です。
よろしくお願いいたします。
今日は神戸県民、兵庫県神戸県民センターのセンター長城由美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。